鈴鹿市教育委員会講演番組学校大好き。この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建ホンダカーズ三重北安全環境高品質の物流会社三重トルキ株式会社南城製作所百五銀行北伊勢上野信用金庫株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りします。
学校大好き。
ラジオの前の皆さんこんにちは。学校大好きの時間がやってまいりました。5月の放送は白子中学校よりお送りします。司会は里見颯太が務めます。よろしくお願いします。今からお聞きいただく校歌は吹奏楽部の皆さんの演奏です。それではどうぞ。
視聴者の皆様こんにちは。鈴鹿市立白子中学校校長の木村元彦です。白子中学校は昭和22年1947年に鈴鹿市立第八中学校として設置されて以来70年の歴史を刻んできました。学校は近鉄白子駅からも近い旭ヶ丘の住宅地の中にありますが、校舎の3階からは遠く鈴鹿の山並みを見渡すことができます。本年度は全校生徒1074人33学級全教職員83人で、これは三重県内でも最も大規模学校となっています。これまでの卒業生も実に 22,600 人に及び、今日では各階で様々な活躍をされています。中でも昨年8月に開催されたリオデジャネイロオリンピック陸上競技走り高跳びに出場された江藤隆さんも本校を卒業されたお一人で、在校生に大きな夢と感動を与えていただけたことは記憶に新しいところです。江藤隆さんには本年ロンドンで開催される世界陸上競技選手権大会にも出場いただけるよう全校生徒で声援を送っていきたいと思っています。さて、このように私たちの白子中学校はこれまで多くの先人の方々が積み重ねてこられた歴史と伝統があります。そして今白子中学校で生活する私たちにはそれを受け継ぎさらに発展させていくことが託されていると考えています。そのために私は白子スピリットを合言葉に掲げ、白子スピリットを発揮する生徒を育んでいきたいと考えています。白子スピリットとは、白子中学校生徒として大切にしたい3つの精神姿を表しています。その1つ目は全力ということです。これは何事にも失敗を恐れず、一生懸命になって全力で学習や部活動、学校行事など様々な物事に取り組む精神姿です。2つ目は追求ということです。これはより良く変わるために、より良い結果を生み出すためにどうすれば良いのか考えを巡らせ、より良い方法や解決策などを追求する精神姿です。そして3つ目は仲間ということです。これは仲間の良いところに目を向け、 お互いの違いをそれぞれの個性として認め尊重する精神姿です。全校生徒が白子スピリットを発揮することで、また全教職員がそれぞれの生徒の白子スピリットの発揮を支えていくことで、さらに素晴らしい魅力ある白子中学校を築いていきたいと思います。白子中学校の保護者の皆様はもとより、白子中学校を卒業された皆様、白子中学校区にお住まいの皆様など、多くの方々には今後も白子中学校の教育活動に何卒ご理解ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
次は前期生徒会役員の紹介です。
こんにちは、白子中学校生徒会会長の広田壮です。自分は外部でサッカーをしていて、毎日練習や走り込み、筋トレ、体幹など頑張っています。そして白子中ではお祭り男として白子中を盛り上げ、まとめて全校のみんなが過ごしやすい環境を作るために日々活動に取り組んでいます。白子中学校の特徴は何といっても生徒人数が三重県一だということですが、それ以外にもたくさん特徴があるので、人数のことなどを含めて白子中学校のことを紹介させていただきます。僕から紹介させていただくことは先生について話しさせていただきます。白子中学校はたくさんの先生がいますが、明るく楽しい先生がたくさんいます。白中の先生方は生徒人数が多いので、工夫するところや悩みがたくさんあると思いますが、それらを感じさせない明るく楽しい授業を毎日してくれます。そのために僕たちがしなければいけないことは、授業中のオンとオフの切り替えをしっかりすることです。オンオフの切り替えをすることで自分の学力も上がると思うし、これからの人生で様々なことがあると思うので、そのことを意識して楽しく授業を受けます。以上で僕からの先生方の紹介を終わらせていただきます。引き続き生徒会から白子中の紹介をさせていただきますので、お聞きください。
こんにちは、副会長の曽山由紀子です。私は立ち会い演説会での経験と白子中の施設について2つのことを話します。私はこの間心臓にとても悪いことを経験しました。極度の上がり症なので、今まで失敗を恐れて生徒会に立候補することを諦めていた私、たくさんの先生や友達に支えられて立候補しました。頑張ろうと決意したのですが、予想もしなかったことが起こりました。演説をする日、私が演説する前にマイクが壊れてしまったのです。ただでさえ上がり症なのに、そんなハプニングに見舞われて泣きそうでした。でもたくさんの友達が大丈夫と口パクで声をかけてくださり、落ち着いて自分の言いたいことを言えました。本当に心臓に悪かったのですが、その出来事のおかげであまり緊張をしなくなりました。これからは支えてもらった分、それ以上に白子中の生徒が楽しいと思えるように頑張ります。次に白子中の施設についての話です。白子中は三重で一番人数が多いです。では突然ですが皆さん、白子中は全校生徒で何人いるでしょう？答えは1073人です。さらにクラス数は31クラスもあります。一つの校舎だけでは入りきらないので、本館、西館、東館、南館の合わせて4つの館があります。本館には職員室が、特別教室があり、西館が1年生、東館は2年生、南館は3年生が主に生活していて、勉学に励んでいます。また、美術館や理科室などの特別教室が2つずつあるのが白子中の大きな特徴だと思います。そんな白子中独特の校舎で頑張っています。
こんにちは。僕は白子中学校生徒会執行役員の小笹純太です。僕は最初生徒会にあまり興味がありませんでしたが、先生に勧められ、いろんな人に活動の内容を聞いているうちに やってみようと思い生徒会になりました。そして今僕は他の生徒会の仲間と日々シロコチューを良くするために活動をしています。僕からはシロコチューの部活について説明させていただきます。シロコチューには鈴鹿市では珍しいハンドボール部があります。それにバスケ部は全国大会に行ったことがあり、全国でも名の知れた強豪校です。他にもシロコチューにはたくさんの部活があり、運動部ではサッカー部、陸上部、ハンド部、ソフト部、ソフトテニス部、野球部、バスケ部、バレー部、卓球部があります。文化部では家庭部、美術部、理科部、英語部、吹奏楽部、コンピューター部があります。そのすべての部活が毎日一生懸命活動をしています。僕は今サッカー部に所属しています。そして日々チームの目標である中大連県大会出場を叶えるために練習しています。最後に地域の皆さんに言いたいことがあります。僕たちシロコチュー生徒の部活動の様子を温かく見守ってください。これで僕からの説明を終わります。
こんにちは、僕は執行役員の森光優太です。僕は後期に生徒会長をしていました。なぜもう一度生徒会をしているかというと、僕は生徒会長をしていろんな人と出会うことができて、多くのことを学ぶことができて、この経験を生かして今期の会長、副会長を支えたいと思ったからです。僕からは生徒会の活動について話させていただきます。シロコチューの生徒会は会長1名、副会長1名、執行役員4名で日々活動をしています。体育祭や文化祭が近くなると6人が毎日のように教室に集まって企画相談をしています。6人での会議の場では明るく楽しく、公式の場ではしっかりと集中するというようにオンとオフを使い分けることができるメンバーです。生徒会の仕事としては体育祭、文化祭などの司会をしたり、生徒会研修会などに参加したりすることが主な仕事です。また体育祭の種目の中で生徒会種目というものがあり、生徒会のメンバーで意見を出し合って種目を考えたりするのもしています。次にこの放送を聞いていただいている人に少しでも生徒会に興味を持ってもらうために話をさせていただきます。生徒会は全校の前で話をする機会が多いので、人前で自分の意見を言うことが好きな人や得意な人が向いている仕事かもしれませんが、僕自身人前で意見を言うことがとても苦手でした。でも僕は生徒会のメンバーと活動していくにつれて自信を持って話ができるようになりました。なので生徒会に興味が少しでもある人は勇気を出して立候補してみてください。僕のように今まで出会うことのなかったであろう人と出会うことができたりして、さらに自分を成長させることができると思います。また中学校で生徒会をしていたということは自分自身の誇りにもなりますし、強みになると僕は思います。生徒会はなかなか体験できないことを体験したりするので、もし自分や友達がやってみようかなと言っていたら、ぜひ応援してあげたり挑戦してみてください。これで僕からの話を終わります。
こんにちは、僕は執行役員の須富聡太です。僕は先生から生徒会に興味はないかと言われましたが、部活の時間が減るという点でものすごく悩みました。けれど生徒会についてのいろんな話を聞いてものすごく興味を持ち、やりがいがあると思ったので立候補しました。そして今活動をしていて達成感があってものすごく楽しくてやりがいがあるので入ってよかったと思っています。任期まで精一杯頑張ります。僕からはシロコチューの表彰のことについて話をします。シロコチューは 定期的に表彰伝達がありますが、その時には100人以上が表彰されます。これは日々の練習を一生懸命取り組んでいるから結果につながるのだと思いました。昨年絵の作品展で地球大賞という世界一の賞を取られた先輩がいます。このようにたくさんの人が表彰されるのは個人の能力が高いことももちろんありますが、生徒数が多いというのも少しはあるのではないかと思います。その理由は生徒数が多い分いろんな人の才能があるため、真似し合ったり競い合ったりしてみんなで高め合うことができると思ったからです。これからもたくさんの賞状が取れるよう白子中一同精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。
こんにちは。私は執行役員の矢田心です。私は生徒会は集まることが多いと聞きました。だから私が中学で一番頑張りたい部活があまりできなくなるので入ろうと思っていませんでした。しかし先生に勧められて興味を持ちやってみようかなと思い立候補しました。私は人のために何かすることが好きなので、生徒会はぴったりだし今は入れてよかったなと思っています。私からは白子中学校の特徴について話をします。白子中学校の特徴は人数が多いということです。しかし私はもう一つ白子中ならではのことがあると思います。それは体育祭の時にするムカデ競争です。クラス全員の足を縄で結んで走る競技です。この競技は参加人数が多く息が合いにくいので思うようにいきません。それを上手にやっていくことは難しいですが、練習を重ねることでどのクラスも速く走ることができるようになります。そして10クラスが一斉に走るのでとても迫力があります。今年もみんなで協力しクラスの団結力を高められるような素晴らしい体育祭にしたいです。
今日は白子中学校の体育祭について話をさせていただきます。毎年5月末から6月の初めに開催されます。今年は5月31日に開催予定です。体育祭は新たな仲間に出会って最初にある行事です。なので団結力を深めるいい機会です。また学年の中で総合優勝を目指すため、各クラス体育祭に向けてリレーの走順などを考えています。そんなとても盛り上がる白子中学校体育祭の3つの特徴を話します。まず学級期について話をします。白子中はクラスごとにカラーが決まっています。1組が赤、2組がピンク、3組が青、4組が白、5組が黄色、6組が水色、7組が黄緑、8組が紫、9組がオレンジ、10組が緑となっており、一つずつ好きなように旗を作ります。なので個性のある見ていて面白い旗がたくさんあります。ぜひ見に来てください。次に生徒会種目について話をします。例年は玉運びや棒取りなどとみんなが楽しめる競技をしてきました。今年も新しい競技を考案中です。一クラス20人が参加するので団結力が問われます。どのクラスの団結力が高いか見どころです。最後に白子中学校 体育祭の一番のメインであるムカデ競争について話をします。これはクラス対抗の競技で、足に紐をくくりつけムカデのような足さばきで競争をします。最後までどこが勝つかわからないので、ハラハラドキドキの競技になり見逃せません。掛け声から生徒の真剣さが伝わると思います。昨年のムカデ競争では3年生のあるクラスが途中でこけて動けなくなってしまったのを見て、周りのクラスがそのクラスを取り囲んで応援し始めました。 1,2 年生は先輩のそういった姿を見て、白子中の団結力が実感できたと思います。今年も白子中の団結力が発揮できるように、白子中一同精一杯頑張ります。
今年も白子中学校にはたくさんの先生方が来てくださいました。そこで新しく来てくださった先生方に白子中学校の第一印象を聞いてみました。お聞きください。
はじめまして、こんにちは。白子中学校に来た服部あかりです。白子中学校の第一印象は白子なんだ、白子中学校じゃなくて白子中学校なんだって思ったことですね。以上です。ありがとうございました。
谷翔太と言います。白子中学校の第一印象は紫だなっていう感じがしました。
加藤舞子です。白子中学校の第一印象はこれだけの大人数がメリハリを持って動けるのが素晴らしいと思いました。
はい、私2年2組担任の近藤真理子と申します。私が白子中学校に来て第一印象を受けたのは、挨拶がとても上手な生徒さんがたくさんいるなというふうに思いました。この学校に来てよかったなと思うと同時に、皆さんと一緒に長く関わりたいなというふうに思いましたので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、4月から、白子中学校に参りました片岡亮と申します。白子中学校の第一印象は鈴鹿一の大規模校ということで、まず人数の多さに、一番驚きました。また白子中学校の生徒さんはとても元気があって、とても部活動も、活発的でしたので、この学校で1年間過ごしていくのはとても楽しみだなと思っています。
こんにちは、後藤です。白子中学校は数も多くてすごく元気な学校だと思いました。これからも頑張っていきたいと思います。
今年白子中学校に来た上田由美子です。白子中学校に来た印象は、とってもパワーがあってみんな元気はつらつのイメージがありました。これから一緒に何事もいろんなことを経験して学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。
森尾勤と申します。今年の4月に白子中に来ました。まず白子中の印象はとにかく規模が大きくて、生徒がたくさんいるのにびっくりしています。まさか1学年に10クラス以上あるとは思いませんでした。でもみんな元気で本当に礼儀正しくて、いい子たちがいっぱい集まっていると思います。それからすごく活力があって、クラブも盛んで、本当に朝早くからみんな一生懸命朝練、それから、放課後の練習もしっかり頑張っています。その結果が出るように祈っていたいと思います。そうですね、みんなには元気で、頑張ってほしいということと、最後まで諦めないで、しっかりやってほしいことを願いとして言っておきます。よろしくお願いいたします。
最後に学校からのお知らせです。5月8日、9日、11日、15日に家庭訪問があります。地区によって日にちが決まっていて、先生方が生徒の家を訪ねている間、体育祭の学級旗を代表の人たちで作ります。5月25日、26日には中間テストがあります。1年生にとっては初めてのテストです。みんながテストのために一生懸命勉強に取り組んでいます。そして5月31日には体育祭があります。雨の場合6月2日になります。1年生にとって初めての体育祭で、3年生にとっては最後の体育祭です。ぜひ見に来てください。これで学校からのお知らせを終わります。
今日の放送はいかがでしたか？第1回は校長先生の挨拶、前期生徒会の紹介と体育祭についてお送りしました。来週は文化祭についてと白子中クイズ、白子中あるあるをお送りします。楽しみにしていてくださいね。最後に白子中学校の吹奏楽部による校歌をお聞きください。
この番組は大事な家族のための住宅、お花ホームでおなじみ、三重の総合住宅企業株式会社福徳住建、本田カーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、百五銀行、北伊勢上野信用金庫、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りしました。